プリントを見ていただきたいと思いますが、今までね、ずっと、命の務めということで、そのサブタイトルに結婚の奥義っていうふうに入れてたんですが、どうもこれ独立させた方がいいのかなということで、今日からですね、命の務めは、前回、もうちょっと前かな、で終わりという形にしまして、新しいシリーズに、していきたいと思ってます。で、今日8回目ということになります。こんなにね、話すつもり全然なかったんですけども、話してるうちにどんどんと変わってくるのでそれで聞かれたんですけどね、メッセージのネタがあるのかというふうに聞かれましてですねあるといいんですけどねネタ別にありませんで、前回のね、メッセージも、メッセージ用意しているときに与えられたこと で、まあ、自分自身でもああいうふうにね、開かれるとは全然思ってなかったんです。で、イスラエルの名前がね、ああいう意味があると。で、まさかガラテア書と重なるということは、全く予想してませんでした。で、私はね、いつメッセージ準備するかっていう質問もされましてですね、で、弾薬で教えて、遊びも結構ちゃんとやってて、映画は見に行くわ、温泉には行くわ、でもって、で、いつメッセージの準備するんかって聞かれたんですけど、私は日曜日の午前中なんですよ。で、9時ぐらいからやるんです。正直言うと。それまではね、ああ、嫌だな、重いな、とか思いながらね、何喋ろうかな、とか思ってるんですよ。で、9時にパソコンの前に向かって、で、アウトライン考え出すんですね。で、実は10時からですね、見たいテレビがあるんです。田原総一郎さんのね、サンデープロジェクトがあるんですよ。だからそれまでにやんないといけないってことなんと1時間なんですね。だからその切羽詰まってるところでね、主要とやってると、ふっと与えられるんです。で、時間がね、余裕があってね、いつでもできるっていう時はダメですね。だから自分をそうやって追い込むと、与えられる。で、ルークさんはいつも切羽詰まった生活してるんですかって、違うんで、切羽詰まってません。いつもはもう暇は持て余してるんで時間いっぱいあるんですで、まあね、そういうわけで自分自身をなんかこう追い込むとね、与えられるという、まあそんな感じしてるんですね。で、この結婚の奥義もこんな喋るつもりなかったんですが、まあね、用意してるうちにいろいろ与えられてきました。それで、今日はですね、ルカの13の6をちょっと見ていただきたいんです。たまに思うんですよ。まあ、ここ、もう5年目でしたっけ。で、今まで、200回近く喋ってるんだと思うんですよね。で、いつまで喋るのかな。そろそろネタも切れるんじゃないかと思ってるんですけど、なんとかね、ネタが与えられるっていうのかな、不思議なんですね。喋ることが出てくるんで。で、昔は1時間半か2時間ぐらい喋ってましたからね。で、今も短くて、もう1時間程度に終わらせようとしてるんですが、ルカ13のですね、6を見てほしいんです。で、これある人からね、質問を受けた箇所なんですが、とても、ポイントになる、御言葉の箇所です。ルカ13の6、そしてイエスは次の例えを話された。ある人が、これよく読んでください。ブドウ園にイチジクの木を植えておき、今新共同訳で読んでいます。実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに、見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメならば切り倒してください。ね。ここ、不思議じゃないですか？ブドウ園にイチジクの木を植えるんです。え？こんなこと物好きな人います？ブドウ園にイチジクの木を植えている。で、実がならない。 だってブドウ生えるところとイチジク生えるところ、土壌が違うんじゃないですか多分ね。だからイチジクの木にね、お前実がならないって言ったってイチジクも困っちゃうと思うんですよ。だってブドウのブドウ園に植えられちゃったんだから自分はね。これとても不思議な言葉でしょ。ブドウ園にイチジクの木を植える。で皆さんね、ご存知のようにイチジクって何を意味してましたっけ。イスラエルですよね。イスラエルです。実のならないイスラエルです。ブドウ園って何を言ってます。ブドウは、ブドウの木って何を言ってます。ブドウはキリストでしょ。で大事なことを、このちぐはぐさというか、あえてなんでブドウ園にイチジクの木を植えるんだね、不思議でしょ。で聖書っていうのはね、こういうおかしな箇所が実はいっぱいあるんです。でそのおかしな箇所っていうのは結構真理がそこにね埋められている場所です。だから変だなと思ったらそこはチャンスなんですよね。なんでブドウ園にイチジクを植えるのか、しかもそれは実がならないイチジクなんです。でイエスはイチジクの木に対してさ、なんて言いましたっけ。実がなってないイチジクに対して呪ったでしょね。でイチジクの木っていうのはイスラエルですね。さあこのことをね、ずっとこう思い巡らしていると、じゃあ何がどういうねことが与えられるかということで、今日の、アウトラインのですね裏を見てください。ここに皆さんにはもうおなじみの図をですね、書いておきました。で、まあ創造の時、それから現在、それから永遠ということで書いてありますけれども。アダムとエヴァはね、これ初めの夫婦結婚ですね。そしてアダムとエヴァの前に何が置かれたかと言いますと、二つの二本の木が置かれた。そして命の木か善悪の木を取ればよかった。どっちを取ればよかったか、もちろん木の命の木をの実を取ればよかった。しかし、アダムとエヴァはそれ失敗しまして、善悪知識の木の実を取って食べた。これによって全人類に罪が入ったんですよね。で別にまあ善悪の木が毒を持ってたってわけじゃないんです。この善悪の木っていうのは神からの独立、自分の判断で生きる独立独歩、神と一切の関わりを持たず、私が、私の、私はというね、曖昧にマインで生きるのがこの善悪の木の表す意味です。そして死の道にアダムとエヴァは落ちたんです。下の道ね、この死の道に落ちてしまったんです。さあそこで、このイチジクのね代表を意味するイスラエルの歴史というのはどこから始まるかと言いますと、前回の復習ですね。まず約今から4000年前にアブラハムが召されたわけです。そしてそのアブラハムに対して約束が与えられた。そのアブラハムに対する約束っていうのは創世記の12章に書いてありましたね。これ前回も読みましたが、もう一回復習しますと、主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福のもといとなるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。そして地上の、ここね、新共同訳ですと、地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。新改訳では、すべての国民ですよね。はあなたによって祝福に入ると言っている。この約束がアブラハムに与えられたんです。約、およそ4000年前です。ね、この創世記12章の約束は約4000年前にアブラハムの証明の時に与えられた。そしてそのアブラハムの子孫としまして、子供として誰が与えられたんでしたっけ。アブラハムの子、まあイシマエルっていうのも言いましたけど、これは約束ではなかったですね。奴隷の子でした。でイサクです。約束の子イサクです。そしてイサクの子供誰でしたっけ。ヤコブですね。そしてヤコブから12部族が生まれたわけです。でそのアブラハム、イサク、ヤコブ、そして12部族、まあ、この12部族の数え方がまたね、一つポイントがあるんです。 そう、旧約で数えている十二部族とですね、から黙示録で数えている十二部族は微妙に数え方が異なっています。非常にね、ここも不思議な場所なの。またいつか機会があったらお話しますけども、この十二部族の数え方にちょっと注意してくださいね。まあ、ヨセフの二人の子供を入れて、レビっていうのは祭司ですので、これは数えない、割り当て値がない。でレビを除いてヨセフの子供の二人、誰でしたっけ、ベンジ、エフライムとマナですね、これを入れて、12という形にするわけですが、でこの12部族が後のいわゆる北王国と南王国を作っていくわけです。で北王国は、まあ、通称イスラエルと言われます。10部族ですね、10部族で、エフライムのエフライム族のヤロブアムっていうのが初代の王になったんですが、これがですね、まあどうしようもない偶像礼拝に満ちたね、偶像礼拝を行った王です。ですからこの北王国というのは、何度も何度も神によって裁かれているんですけれども、ヤロブアムの罪のゆえにっていう言葉が書いてある。そして最終的にこの北王国はヤロブアムの罪、すなわち何ですか、ヤロブアムの罪というのはすなわち偶像礼拝ですによって滅びる。でこれが BC721 年アッシリアによって滅ぼされますね。でアッシリアによってみんな連れて行かれる。でその元のね、その北王国のあったところにはいわゆるサマリア人が連れられてきてたわけですよね。でそこにまあサマリア人が無理やりそこに移住させられて、そして十部族はまあどこかへ連れ去られたと。で、まあ、ある人たちに言わせれば、その十部族っていうのは、失われた十部族でね。で、実は一部が日本にも来てるんだなんていう人もいるわけですよね。で、この十部族イスラエル、北王国でした。で、一方で今度、南王国、ユダとベニヤミンですが、これはユダ王国を作ったわけです。で、この南王国は、まあ、北王国に比べれば、まあまあ、まだ良かったんですけども、それでも、何度も何度も、神に対して反逆を繰り返す。で、結局 BC586 年ですね、バビロンによって滅亡するわけです。で、バビロンによって、いわゆる捕囚、ね、捕囚に、連れられていく。で、70年間の捕囚の期間があって、で、70年後に、元へ戻ってよいというね、ペルシャの王になりまして、で、そのペルシャの王が、帰れ、で、神殿を再建せよという、お達しを出すわけですね。まあ、こういう歴史でもって、このイスラエルは、地上において、あそこに一つの栄枯盛衰があったわけです。で、最もピークの時は、ダビデですね。ダビデ、そしてソロモンの頃はもうピークだった。ところがソロモンの時代にソロモンは何をやりましたっけ？ソロモンは制裁を何百人ね、そして妾を千人だか持って、でそれもしかも異国の異教の女たちをね、みんな呼んできて、そしてその異教の礼拝をやっちゃったわけでしょ。だからソロモンっていうのはちょっとまあはっきり言って病気ですね。病気です、あれは。で、そのソロモンの、まあ、その病気によってですね、結局偶像礼拝が満ちてしまう。そして、ソロモン、ナキアと分裂するわけですよね。で、ヤロブアムとレハベアムに分かれていくわけです。で、このようにしまして、まあ、イスラエルの歴史、まあ、あるいはユダヤの歴史っていうのが、時間の、ね、時間の流れの中で成就していく。で、その歴史を見ると何を見るかっていうと、神から離れた人間の生き方の、まあ、絵本なわけです。だから私たちもそこに自分自身を重ねてみることができるんですよね。で、我々すぐ例えば、何かあった時にですね、目に見えるものに頼るんです。目に見えるものに頼る。ね。で、目に見えない神に頼るっていうのは非常に難しくって、目に見えるものに頼る。つまり、方法だとかですね、あるいは教えだとかですね、そういう何か目に見えるものに頼る。ね。まあ実は私の友人とこの今週会ってきたんですが、まあ非常にですね、体の状態も非常にシビアなんですが、ちょっと霊的にやはり暗いんですね。内側に光がない。で、まあ一番私はまあ彼の問題点で見えてるんですが、主に触れてないんですよ。そして非常に、まあ方法論に頼る。 だから教会の長老を呼んできて油をね垂らしてもらえば治るんだ。で実際に油垂らした、治らない。なんででしょうか。なんででしょう。主と切れてます。残念ながら方法に頼ってしまっている。非常にそのね方法ノウハウに頼る。だからいわゆるね流行がキリスト教会の中にも起きます。そしてあの方法この方法いろんな本がいっぱい出てくる。方法でしょ。あの本屋僕行かないんですけど、ほとんど最近ねキリスト教書店なんかほとんど僕行かない。でメディアも全然読んでません。だから日本で何が起きて全然知らないんですけれども、まあ、それでも目に入ってくるね。流行が次から次へと出てくる。あれは何？方法です。これをやればハッピーになる、これをやれば病気が治る、これをやれば豊かになれる、これをやればどうのこうのね、主によって用いられる、油注ぎを得られる。みんな何を求めてます？方法を求めている。これは立派な偶像礼拝だ。あるいは油注ぎの器ですよね。器のところへ行って、この人の衣の房にでも触れさえすれば私の病気は治るんではないか。おいおい勘違いしてますよ。私たちが衣の房触れるお方はどなた？ジーザス。なんで別の人のとこ行ってどうすんの？ヨン様だかヒン様だか知りませんけど。そういう方法、立派な偶像礼拝です。ですからこのね、ヤロブアムの罪っていうのは今クリスチャンがいっぱい犯してるの。そうでしょ？ノウハウ本ばっかしです。こうやれば人生ハッピーになれる。ね？そうでしょ？人生成功する7つの方法とか。んなのばっかしじゃないですか、流行してんの。本を見れば、そのね、売れる本を見れば、その、読んでる人たちのレベルがわかるんです。その人たちが何を求めているか。イエスじゃないんですよ。その人たちが求めているのは何？方法です。そして何を動機としてます？自分が何とかなりたい。自分が助かりたい。自分が何かを得たい。でしょ？だからその祈り求める中心に何があるかというと、私から出ちゃってるわけ。私。ね。その動機が非常にね、何を元に置いてるか。自分を偶像にしてるんです。ですからクリスチャンにとっての究極の偶像っていうのが私です。私です。この私を偶像にしてしまう。ヤロブアムの罪なんです。だから逆に言えばね、はっきり言いますよ。お金儲けするなんて簡単ですから。今、あるでしょ？何？なんとか、光合掘り金？光合掘り金だそうです。あれ？飲むと、光合掘り金が出てきて、糖尿病が治っちゃう。で、あんな一袋がない1万円だか8万円だか？ナンセンスでしょ。だけど、ああいうもんに引っかかる人がいっぱいいるわけでしょ。キリスト教会だってそうじゃないですか。次から次へとみんな引っかかってません？引っかかる。なぜ？私を助けたいから。でしょ？宗教っていうのは本当に儲かる商売なんですよ。でしょ？人ちょっと脅かしゃいいんです。脅かして出せってやれば出すんですよ。これ、ね、世の中だけじゃなくてキリスト教会でも行われてるでしょ？おかしい。じゃあなぜそういうのが流行るか。実は、騙される方に問題があるってことを前に言いました。ね、こっちに欲目がある、下心があるんです。だから、皇后堀金に乗っちゃうわけですよ。これを飲めさえすれば。イエス様どこ行ってます？イエス様どっか行っちゃってる。こういうものに行ってしまう。だから、クリスチャン、あれを笑うことはできないんです。そうでしょ？あの聖会に行きさえすれば、この聖会で個人予言をもらえば、ね、安守を受ければ、みんな同じです。皇后堀金です、あれは。で、私たちは、そのお方ということを忘れてしまっている。で、これが、我々の、イスラエルのね、歴史を見ると、見ることができる。だから、自分をそこに見ればいいんです、自分をね。何に頼っているのか、どんな偶像に頼っているのか。で、このイスラエルは、究極的に、イエスからは、イエスをどうしましたっけ？拒否しました。そして、イスラエルは、イチジクの木は、イエスによって呪われて、実を、結ばなくなってしまったわけでしょ。で、じゃあそこで先ほどの問題に戻ります。なぜブドウ園に実のならないイチジクを植えるんですか。ね。で、その図を見てください。上の道は命の道です。で、これは言い方変えるとブドウの木の道です。ブドウの木の道。 そして神はこのブドウの木、命の木で生きろ、あるいはこの同じ命をね、神の命を私たちのうちに置くことによって誠に神にとってのパートナーになれるはずだったわけでしょ。ですから神の御心っていうのはどこにあるわけ？初めからこの命の木にあるわけ。つまりブドウというのが神の大きなね、御心のフレームなんですよ。わかります？そしてそこから落ちたこの善悪の道っていうのはこれ何の道になります？一軸の道です。いいですね。この善悪の木によって生きるイスラエルの歴史がそれを象徴しているわけですが、これは実のならない死の道、つまり一軸の道なんです。わかります？で、神はこの上の道ね、命の木、ブドウの命の木に人類を戻したかった。で、罪を犯した後はこれ遮断されちゃいましたから。で、その道を開いたのが命なるキリストであり、道なるキリストであり、真理なるキリストなんですね。これが上の閉ざされていた、創世記 3-24 で閉ざされていたこの命の木の道を開いたんです。で、私たちは今目の前に2本の道がある。ね、命の道、つまりブドウの道と、それから善悪の道、つまり死の道、つまり一軸の道があるんです。だから、この命を得て欲しかった、その神のね、大きなビジョンの中で、言ってみれば、この善悪の道っていうのは、なくてよかった道なんですよ。そうでしょ？もし初めにアダムとエヴァが神の命の木を取って食べたら、もうすぐそれで黙示録は完成しちゃうんです。ですね。で、この一軸の道、つまり善悪の道っていうのはですから、ある意味で挿入的に入ってきちゃった道なんです。ね。本当は上の方をまっしぐらに行けばよかったんでしょ？そうすれば創世記から黙示録に一発で飛んでくんです。だから皆さん、こんなね、66巻の聖書ね、こう分厚い聖書読む、ね、デボーションで読め、暗記しなさいって言われて、わーって言わなくてよかったね。御言葉暗記せよとか言われて、とてもじゃないけど、ね、六法全書丸暗記なんて、うわーなんて思わなくてよかった。創世記の始めと、黙示録の終わりだけでよかったんです。ところが、落ちたがために、この道が余分に入っちゃった。だから、ブドウの木の中に、ね、ブドウの園の中に、余計なものが入っちゃったんでしょ？これが一軸です。つまり、この神の、ね、イエスの例え、ブドウの園に実のならない一軸を植えたっつうのは、本来やるべき必要がなかったことを、やらざるを得なくなってしまったっていうことです。なぜこのイスラエルを選んだんですか？それはイスラエルの証明というのはね、私の言葉で言いますと、機能的なね、機能的っていうのは、ローマの 3-2節を見てください。ローマ書の3-2節を見ますと、こう書いてある、ローマ3-2節を見ますと、では一節ね、ユダヤ人の優れた点は何か、割礼の利益は何か。それはあらゆる面からいろいろ指摘できる。まず彼らは神の言葉を委ねられたね。彼らっていうのはね、強迫神経症の民ですから、日本人も似てるんですよ。一点一角もないがしろにしない民です。ですから、ね、羊皮紙のところにこうやって、ペンで持ってですね、こうやって書くわけ。で、あれをもう永遠とこうね、写経じゃなかった、なんでこれ、写本ね、写していくわけ、こうやってずっと。それで永遠とその与えられた神の言葉を保存してきたのがユダヤ人です。ですから、あれをね、例えばアメリカ人にやってごらんなさい。アメリカ人なんか頼ってごらんなさい。とんでもないことになりますよ。イギリス人にね、道聞いてごらんなさい。とんでもない道を教えられます。今回爆弾が爆発したあのエッジロード駅ってあるでしょう。エッジロード駅かな？ね？エッジ、なんだっけ？あったでしょ？あそこ私ね、レンタカー借りたとこなの。で、あの道ね、面白い。モスレムばっかしです。あのエッジロードステーションのね、あの道ね、イスラムの人ばっかしです。その道なりにあるそのお店。 でそこで僕聞き回ったんですよ、レンタカー屋どこだどこだって。みんな全ほとんどイスラムの人ばっかりですね。であそこでね道聞いたの、イギリス人に。でここがそうかって、全然違う道を教えるわけよ。そうでもってくるくるくるくる回ってね、簡単だったんだけどね、駅から降りてスッと行ってスッと行けばすぐレンタカー屋なのに、そいつのおかげでとんでもない1時間時間使ってた。本当にいい加減だよあの人たち。それからね、地図が書けません。あの人たちね、地図が書けないので、ね、地図書いてくれって言うとね、うーんとか言ってね、わけわかんなくなるんですよ。それでね、何やるかっていうとね、言葉で書き出すのね。あの、まっすぐ行って右曲がって2番目をね、曲がれって文章を書くんだよ。面白い人、あの人たち。我々はちゃんと地図書いちゃうでしょ。あの人たち地図書けません。やっぱりちょっと足りないかな。怒られる。とにかくあの人たちに何か頼んだらね、まず注文通りにはなりませんから。だけどユダヤ人はこの神の言葉をきちんと残したんです。ね。あの人たちでなければできないことです。それから9章5節。9章5節見ますとこう書いてありますね。ここに彼らはイスラエルの民、神の子としての身分、栄光、契約、立法、礼拝、約束は彼らのもの。4節。先祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストも彼らから出た。つまりこのメシアを地上へもたらす役目を負っていた。これがイスラエルの選びです。つまり神のご計画を成就するためにね、機能的にあるいは経輪的にこのイスラエルという民を選び出したんです。そしてこの選びの民というのはね、どこに植えられたわけ？ブドウ園の中。ブドウ園というのは神の御心ですよ。神の御心はもともとイスラエルを選ぶことが御心だったわけ？違う。アブラハムに対して何て言いましたっけ？あなたの子孫と全ての国民を祝福するって言ったんです。そのブドウ園をね、の中に、ビジョンの中に植えられた、つまり選び出されたのがこのイスラエル。実のならない一軸なんですよ。ですね。そしてこのイスラエルは、前にちょっと言いましたよね、このイスラエルはいわゆる旧約を委ねられた、古い契約を委ねられた。そしてこの契約の体系は何によって構成されていました？何系の祭祀制度でした？旧約はレビ系です。あのヤコブの息子のレビ、これは割り当て地がなかった。そのレビは十分の一の捧げ物で食べていたんです。ね、自分の財産持ちませんから。そしてそのレビが、ね、いわゆる、祭司となり、その元で与えられた立法が、いわゆるモーセの立法だった。ですね。これがイスラエルの歴史、あるいは一軸の木における祭司制度です。そしてこの立法、この祭祀制度は、人々を解放しましたっけ？第二コリントの三章を見ると、この契約、このね、石に書かれた立法、あるいはこの務めは何の務めだって言ってました？人を罪に定める務め。また、人に死をもたらす務め。また、人を裁く務め。これが旧約だ。そうですね。つまり一軸ね、実を結ぶはずがない。なんでこのレビ系の祭祀制度において彼らが預かったものは何でした？死をもたらし、人を裁き、それで人を義としない、命をもたらさない立法しか彼らは持っていないんです。ですね。というわけでこのイスラエルの選びというのはね、神のご計画の成就のための一つのステップのために選ばれた選びなんです。で、もちろんこの選びは今も有効ですよ。パウロも言ってる。未だに彼らにとって契約は有効だと言っている。ただし、じゃあその選びだけで彼らは救われてます？神の選民、救われてない。なぜ？この立法の最も重要な欠陥は何でしたっけ？ガラテヤ書にありますよね。命を与えない。そこで神はね、この、ユダヤ人という一軍の民、それからあそこの地を選び出して、そこに御言葉を保存し、そこにメシアをもたらす。 そしてそのメシアは何をしたかっていうと、十字架にかかり、私たちの罪を全部そこでね、帳消しにし、そこで終わらない。そこで終わらない。イエスは何をしました?ご自分の体を裂くことによって命を解き放ったわけです。ですからイエスは今、命を与える霊である。そしてこのね、ブドウ、イエスは何と言いました?私は誠のブドウの木。あ、ちょっと補い言っときますが、この、選民意識ね、イエスに対して非常にこう、逆らった立法学者とかパリサイ人、これが出てきたのは、バビロン捕囚です。586年 BC ね、それ以降にバビロンに行って、あそこでもって、いわゆる排他的民族的、ね、選民意識に凝り固まったイデア人というものが確立したんです。それまではね、あんまりそういう意識なかったんですよ。だいたいアブラハムなんて自分もユダヤ人だなと思ってます？あの頃ユダヤ人なんてのはいないんで。そうでしょ？ユダヤ人っていうのが出てきたのは、このバビロン捕囚の時代に、そういう排他的選民意識、ね、そういうものを、彼らは作ってた。そうしないと生きていけないからね。バビロンの国で生きていけません。ね。で、このイエスが来ることによって、イエスはご自分を裂いて命を解放した。で、そのイエスは、ブドウの木である。で、まさにこのブドウというのは何を意味しているか。エクレシアです。で、ここで、イスラエルといわゆる教会の問題というのは出てくるわけ。ね。もうイスラエルに置き換わっちゃったのか。教会が置き換わっちゃった。これ、置換神学と言います。違う違う。ね、置き換わってないんですよ。で、イスラエルは、この図で言うと、下の平面上に生きている民です。エクレシアってのはどこに生きている民？この上の平面に生きている民です。で、下のイスラエルの選びは依然として有効です。彼らは選民ですよ。ね。しかし、それは命を与えない。だから彼ら救われてません。イエスの命、つまり誠のブドウの木の中に置かれる、繋がれる枝とされるときに本当の命をこれが救いになるわけです。で、このブドウというのはですからね、エクレシアを言っている。エクレシア。で、これね、日本語でね、この教会って言うとややこしくなる。教会って言うと何教会で、天理教会ですか。ね、いろんな教会出てきちゃう。これエクレシアです。召し出された者たちなんです。だから本当はもうエクレシアの方がね、いいんじゃないかと。ね、もうエクレシアのままで行っちゃった方が誤解がないですよ。教会って言うと、あなたどこの教会ですか、毎日曜日どこの教会行ってるんですか、ね、聞かれるでしょ。ややこしいじゃないですか、説明するのがエクレシアです。で、私たちはこのね、ブドウの木としてのイエスの命につながれ、イエスの命を吹き込まれた存在だから、この上のね、上の次元へと回復されたのがエクレシアなんです。具体的にはマタイ16の18で、イエスがペテロに向かって言ってますよね。あなたはペテロであると。私はあなたの上に教会を建てよう。ね。で、まあこれ前も言いましたけど、別にそれでペテロが教皇様第一世ってわけじゃないんですよ。で、この教会の起源、イエス・キリストがご自分でですね、建てると言われたところ。ね、ここからエクレシアというものが意識されてくるわけです。で、このエクレシア、教会が、誕生した、実際に誕生したのはどこでしたっけ？ヨハネの21章、2章でしたっけ？イエスが復活の週のね、最初の日に、弟子たちに現れていった。で、何をしましたっけ？弟子たちに対して、イエスは、何をしましたっけ？20章ですね。息を吹きかけて言われた。で、そこでイエスの息吹きを受けた者、つまりエクレシアがそこに誕生したんです。まだ目に見えない。そしてイエスは、まだあなた方はエルサレムにとどまっておれと。天からの力を受けるまで。そして約束の天からの力を受けたのが、いわゆる五旬節。ね、復活の日から50日後。あ、ごめん、初穂の捧げ物から50日後。ペンテコステ。その時に力として、御霊が下り、目に見える形に教会が現れたんでしょ。というわけで、これがエクレシアの誕生です。で、このエクレシアっていうのは何系の祭祀制度でした？メルキゼデク系です。ね、 ヘブルの7章にありましたけれども、イエス・キリスト、ね、何によって大祭司になりました？イエスが大祭司にされたのは何の力によってイエスは大祭司にされたんでしたっけ？ん？神の、御言葉でそのまま言いますと、イエスは何の力によって大祭司になりました？命の力です。エメン。何節ですか？7章。ヘブル書7章16節。イエス・キリストは命の力によって大祭司になった。新共同訳ですと、この祭司は肉の掟の律法によらず、朽ちることのない命の力によって建てられた。これが葡萄の園です。つまり、イエス・キリストのこの証明、ね、ただ単に我々の罪を負うだけじゃないんです。命を与える霊として、誠の葡萄園を我々に提供してくれている。これがイエスです。そしてこのね、メルキゼデク系の祭祀制度における律法っていうのは何ですか？石の板に書かれた律法でした。このメルキゼデク系の律法はどこに書かれてましたっけ？私たちの心に書かれている。そしてこれは別名、命の御霊の法則による。じゃあね、もうこの古い律法ね、レビ系の祭祀制度、これは不十分だったから廃止されました。だけれどもイエスは律法をいわゆる破棄するためではない。こういうのね、上位互換って言うんですけど、お分かりになります？あのね、これパソコン今 Windows で動いてますよね。で、Windows は 3.1 っていうのから Windows が始まったんです。で、その前まではね、MS-DOS っていう真っ黒な画面だった。ところが、Windows ができてから、今まで使っていたソフトが使えなくなると困るから、新しいソフトができても、古いソフトを使える形にしていくわけ。ね。で、こういうふうに、こういうのを上位互換って言うんですよ。つまり新しいものはうんと多くの機能を持っているけども、古いものもそこに含めて、古いものも使える形で発展していくわけ。こういうのを上位互換と言うんです。ですから、この古い律法、レビ系の祭祀制度における石の板に書かれた律法は、イエスが成就することによってすでにどうなったんですか？イエスが成就した。そのイエスの命が私たちの命の御霊の法則になってるから、このイエスの命の御霊の法則を生きれば、自動的にこの石の律法の内容も満たされてしまうわけでしょ。これが上位互換です。だから私たちは石の律法にね、気を配る必要は実はもうない。だって Windows やってる人はね、MS-DOS なんて気にしませんよ。私たち古い人間は MS-DOS 気にしてます。だから私は今でもね、この Windows の中でね、DOS 窓っていうのがあるの。わざと MS-DOS の窓を出して、そこでね、いろいろやるんですよ。どうもこの Windows でね、ここに画面があるのはね、気持ちが悪い。中を見ないと気が済まないんですね。で、そういう人もいます。まあ、変わってますけどね。おじさんだけですけど。若い人はどんどんこれ使っていくんですけどね。我々はそういう古いものは一切もう気にしなくて大丈夫。何を気にしていけばいいわけ？今与えられている新しい律法です。つまり命の御霊の法則。これがイエスの立てたメルキゼデク系の祭祀制度です。で、この祭祀制度は何をするかというと、人を何にします？人を罪に定めます？の義とする。そして命を与える祭祀制度。で、この、エクレシア、ね、ヨハネの15章を見ますと、私は、ブドウの木であると言われているこのエクレシア。ね、そしてこのブドウ園を管理するのは、父だ、農夫である。で、あなた方は枝としてつながっておれ。で、そのブドウ園の領域に我々は選ばれた。これを本質的な選びって言ってるんです。はい。ユダヤ人は従って、ね、今、先民ではあるけれども、あのままでは彼らは救われない。必ず、葡萄園の葡萄につながれなければ、命を得ることはできないんです。これが本質的な選びです。どっちが高いですか？ どっちが高い選びになります？ね、ユダヤ人ってすごいですよ。アインシュタインが出てくる、キッシンジャー出てくる、もうすごい、そういう世界を動かしてる人たちはみんなユダヤ人ね。じゃあ我々ユダヤ人にそういう面で叶います？ユダヤ人と勝負して勝てると思います？皆さん、我々勝てない。パウロは、私はね、肉において誇るところは山ほどあると。ベニヤ民族、ユダヤ人の中のユダヤ人で、あの立法の木にかけては何の落ち度もない。だけど彼はそういうものにはもう一切頼らないと宣言した。我々も同じです。もうそういう肉のレベルで彼と勝負する必要ない。なぜ？我々が得た飯は彼らの飯より高いんです。もともと神は何をしたかったの？葡萄園を作りたかったんでしょ？そしてその葡萄園の中に我々を植えたかったんでしょ？しかしそれができなくなったから、やむを得ずこのね、イチジクを選び出してイエス・キリストをそこに備え、そしてイエス・キリストによって命を与えるというプロセスを経る必要があった。これがユダヤ人の選ばれた理由です。で、ユダヤ人の問題をね、言いますとですね、ほんとややこしくなりますね。なんでああいう風になるのかわからない。独特の霊が働く。で、ユダヤ人に対してね、こんな風に下手に言うとね、ユダヤ人も迫害するのか、お前は神に呪われるって言われます。私アブラハムの約束を知らんのかね。ユダヤ人を呪う者は神は呪う、ユダヤ人を祝福する者は神は祝福するんだぞとか言ってね、脅すんだよこれ。脅かされましたよ私、何度も何度も。別に平気ですけどね。だってアブラハムに対する約束は何？全ての国民を祝福するんです。で、ユダヤ人の機能を知っていれば、それほどややこしい議論ではないんです。地間神学でもない。ね。ユダヤ人のレベルと、教会がいるレベルは、レベルが異になっているということ。ここを確認してほしい。ですから、今私たちがですね、一つ見ておきましょう。エペソ1を見てください。エペソのですね、1章4節。うん、エペソ書のですね、一章四節ね、こう書いてあります。天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと、御心のままに前もってお定めになった。はい。この選びっていつの話？この選びは。世のもといが置かれる前。つまり、私たちでしょ、ここにある。この私たちの選びはいつ行われていました？ユダヤ人の選びの遥か前です。えめ？そして、この神の御心は何だって書いてあります？あなたを聖なるもの、汚れのないものにしよう。これが神の選びの目的です。それはどこにおいて行われました？キリストにおいてです。鍵は、in Christ。なぜ？キリストって何でしたっけ？ブドウの園です。そこに私たちは置かれる。あるいはもうすでに置かれていたんです。いつ?4000年前の世のもといが置かれる前です。えね？これが我々の選び。本質的な選び。ブドウの園における選びです。イチジクの選びはいつ？今から4000年前です。アブラハムに対する証明です。これは途中で入ってきたもんなの。ブドウ園に植えられたイチジク、不自然なものでしょ？不自然なものでしょ？自然なものは何？ブドウ園にはブドウを植えるんですよ。じゃあ、ブドウ園に植えられたブドウは誰？私たちです。え？ですから、ここに書いてある神の御心は必ずなるの。皆さん、自分が汚れがあると思います？私はまだ至りません、とてもではありませんが、やめやめ、言う必要ない、分かってる。 そうね、クリスチャン的謙遜っていうのがあるんでね、ものすごく嫌だ。そう、聞くだけでなんかね、ゾクゾクってするんだ。何を心にもないことを言ってる。本当はそこそこ自分もいいと思って言ってんだろって。見えちゃう見えちゃう事実ズボってね、図星つけば怒るんだから。怒る。人は図星つかれると怒ります。我々はこのね、キリストの中にあってもう選ばれちゃった。だから私たちはもうどうなるしかないの？聖なるものとなるしかない。傷のないものと、汚れのないものとなるしかない。それ以外のものに皆さんなれます？だって主は言ってますよ。ね、アザミからブドウがなるだろうかとか、ね、別の木からイチジクはなるだろうか。ならないでしょ？ブドウの園に植えられたブドウからは何がなるわけ？ブドウです。え？簡単じゃないですか。じゃあ何をしてればいいの？我々は。もうブドウの園に植えられた、本質的選びによって選ばれた。じゃあ我々何をしてればいいわけ？そこに繋がってるだけ。ね？繋がってるだけ。でしょ？あと実を結ぶのは誰が結ぶの？これは我々の責任じゃないんです。自然と実が結ぶ。で、エペソの五章を見てみますと、これはもう皆さん何度もね、言いましたけど、五章の、26節、27節を見ますと、こう書いてありますね。同じことが書いてある。24節を見ると、ごめんなさい、25節。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛せ。キリストがそうなったのは、言葉を伴う水の洗いによって、教会を清めて聖なるものとし、シワやその類のものは何一つない聖なる、汚れのない栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためであった。なんで教会はキリストの花嫁だからです。そこでね、そこでよろしいでしょうか？私たちね、注意しなきゃいけないのは、とにかくこのキリスト教会というところには流行があるということです。ある言い出しっぺがいたらね、それに乗っけられちゃう。さっきちょっと姉妹がちょっと話してたんですけど、今なんか寒天が品不足だそうです。寒天が。ね、なんでかってダイエットにいいんだと。お嬢さん、寒天聞きますとかやるとね、その気になっちゃうんでしょ？ミノモンタさんかなんか言うと。なんとか紅茶がいいとかココアがいいって言うと、もうココアみんな売れちゃうんだそうです。ああいうのっつうのはね、何かね、その仕掛けがある、あるいは風が吹くんですよ。そうでしょ？世の中ってそうやって動いてません？流行にしてもそうでしょ。流行にしてもね、ある時若者がみんなね、ルーズソックス履いてんのね。真夏の暑い時にこんなルーズソックス履いて、どうすんだ、水虫にならないのかな。女の子みんな同じ格好してる。で、僕の友達のね、アメリカの友達ね、あれ見てね、不気味だって言うんです。不気味。何あれ？みんな同じ格好して、不気味だ。ね。で、その、なんか流行ってあるじゃないですか。またアムロナミエの時、アムラーとかいてさ、みんな同じようなね、流行。浜崎あゆみとかね。流行がある。で、なんで私こんなに知ってるかというと、私の付き合ってるのみんな若い子ですからね。何しろ20代前後ぐらいの子をね、もう20年以上にわたって見てきてますから。だからその時代の子供を見るとね、その世の中どうなるかわかるんですよ。だって20代だった子が20年経ったら40ですから、社会の中核になっていくわけ。だからこの子たちが20年後どうなるかすぐ見えるでしょ。だから世の中が予測できちゃうわけ。ある意味で、そのままになってる。僕らが予測した通り。ね。で、そのいろんな流行を見てね、いろんな流行があるのがわかる。で、そういう世の中に風が吹いている。キリスト教会も同じです。そうでしょ？思いません？もう流行ばっかしですよ。ね。ある時何？そのままのあなたが高価で立っといて、そればっかし。ね。だから何とか鮮度が流行るとそればっかし。もういろんなね、その流行が次から次へとね、起きてくる。命のことを言っていない。そしてイスラエルと教会の問題も、命のレベルと善悪のレベルというところから見てないからややこしい。そこで何が出てくるかって、メシアニックジューとかっての出てくるんだよ。メシアニックジュー。 で、イエス・キリストの再臨を招くのはメシアニック銃が鍵だ。ノーノーノー。何がイエスの再臨をもたらします？もちろんある数が満たされる必要あるでしょう。選びの民が救われるね。だけどイエス・キリストが来られる条件は何？教会が熟することです。だって花嫁が準備整えなくてどうやって迎えに来るんですか？その花嫁が準備を整えた時にようやく迎えに来れるわけでしょ。これがイエス・キリストの主の再臨の条件です。ヨハネ 3-29 を見てください。ヨハネ福音書の 3-29 にはこう書いてあります。ここに バプテスマのヨハネとイエスの話があるんですが、バプテスマのヨハネは自分はイエスの、ね、靴の紐を解く値打ちもないと、ね、言った。そしてあの人は栄え、その前ですね、29節、花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の替え添え人はそばに立って耳を傾け、花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされている。つまり替え添え人に過ぎないって言ってるんです。そして鍵となる言葉ここにあります。あの方は栄え、私は衰える。アメン。これが花嫁の成熟の証拠です。今牧師先生たち何求めてます？私の教会を大きくし、私の教会を華々しくし、私の教会の強制を伸ばし、影響力を強め、礼拝堂を建て、じゃない？だから10分ごとに笑いを取る説教の仕方のメッセージなんて、そんなものに人が集まるね。300人も集まる、全国から。ナンセンスでしょ。何を求めてます？私は栄えたい。だからベニヒンのところに行って安心を受ける、予言を受ける、ね、でベニヒンからあなたは、何テレビ放送の飯があるとか言われるともう喜んでしまう。ああいうところに行って何を喜ばせてます？私を喜ばせてるでしょ。で、私が栄えたいから何か能力が欲しいんですよ。だけど花婿を迎える準備は何て書いてあります？あの方は栄え、私は衰える。これが成熟の兆候です。私が栄える。だから今ね、日本でね、リバイバルリバイバルと求めてるの全部嘘です。キリスト教会がワーワーとなってね、例えばですよ、日本の人口の何パーセントがこうやってクリスチャンになったらリバイバルなんですか？ 30%？ 40%？ 誰が線引きするの？違う。リバイバルってのは何なんですか？私たちは衰えるって書いてある。彼が栄えるって書いてある。でしょ？リバイバルってのは命の物語なんですよ。だからあんな運動をいくらやったって絶対ならないって。シンディ・ジェイコブがなんか言ってるね。北と南からリバイバルの炎が吹き回る。で、別の人はなんか言ってるね。日本の中心の名古屋からリバイバルの炎が吹き回る。嘘。はっきり言う、絶対ならない。ベニヒが94年、何2004年に日本に大リバイバルが来る、あと何とかのがね、言ってたじゃないですか、そのリバイバルが日本に起きる、なってない。嘘です。ああいうね、喜ばせるような予言、人の肉は煽るようなもの、嘘です。嘘です。リバイバルとは何ですか？一言で言ったら、彼は栄え、私は衰え。誰も喜ばないこれがリバイバルじゃないですか。私は衰える。命を楽しんでれば、私たちは自分が衰えるっていうのはますます喜びになってくるんですよ、ね、そして私たちはね、同時にこのバプテスマのヨハネと同じようにね、ある意味での仲介人でもある。つまりお互いを立て上げるときに私たちは仲人役をする。そのときに何を喜ぶかというと、彼の花婿の声が聞こえると喜ぶんです。皆さん、いろんな油注ぎの器の声が聞こえる、あの先生この先生の声が聞こえると嬉しくなります。あの先生から声をもらって嬉しい、あなたはテレビ説教の飯がある、うおー、そんなのナンセンスです。誰の声を聞いて喜ぶって書いてあります？花婿の声です。えね、だから私たちが喜んでるものは何かによって本当にリバイバルしてるかどうか分かるんですよ。 私たちは衰え、あの方は栄える。えね、祈りましょう。ハレルヤ。ロード。おう、主よ。おう、命の主、感謝します。主よ、あなたは言われました。私が門である。それ以外のところから入ってくるものは盗人である。盗人は盗み壊し殺すために来る。しかし私は羊に命を与える。私が来たのは羊が命を得、しかも豊かに得るためである。ヨハネ十章十節を感謝いたします。主よ、あなたの御心が創造の前から、世のもといが置かれる前からブドウにあったことを感謝いたします。命であります。ご自分の命を私たち人間のうちに分け与えるという、あるいはもっとご自分を分け与えてくださることがあなたの御旨であることを感謝いたします。私たちは単に偶然にあなたを受け入れたようでありますが、すでに世のもといが置かれる前から選ばれていたことを感謝いたします。それは私たちをキリストにあって聖なるものとし、またシミもシワもない一切ないものとして、完全なものとしてご自身の前に立たせてくださることであります。これがあなたの御心であります。ハレルヤ。私はブドウの木、あなた方はブドウの枝である。そして父は農夫である。このブドウの園とはまさにあなたの領域であります。しかし人が命を取り損なったことにより、このブドウの園にイチジクが植えられたことも感謝いたします。もしイスラエルが選ばれなかったならば、御言葉も我々になく、メシアもなかったことでありましょう。彼らがあなたの御言葉を委ねられ、メシアを私たちに紹介してくださったことを感謝いたします。これが彼らの選びの目的であります。しかし彼らは排他的な先民式に凝り固まり、命の君であるイエスを拒否してしまいました。どうぞ彼らの上にあなたの憐れみがありますように。固くなな彼らの心があなたに開かれるように、誠にイエスこそその方であったと知ることができますように。私はイスラエルを軽んじるものではありません。あなたのご計画においてきちんとした役割を意識し、そこにきちんと据える必要があります。そしてあなたの目を持って評価する必要があります。しかしそれ以上の評価はいたしません。主はあなたの御旨はもともとこの命にあるからであります。もともとはブドウの園にはブドウが植えられるべきであります。しかし主よ、あなたがそれを今や成し遂げてくださいましたことを感謝いたします。私はブドウにとして植えられたことを感謝します。ブドウの園に植えられたことを感謝いたします。この一軸の世界においてはレビ系の祭祀制度でありました。その立法は石の板に書かれ、人を罪に定め、そして人を裁き、そして人を に命を与えない、むしろ死をもたらすものでありました。しかしブドウの園における祭司聖は命の力によってメルキゼデクに等しい大祭司とされたあなたであります。あなたこそ私たちの大祭司であります。永遠の祭司であります。父もなく母もなく家系もない神の子であると書いてあります。そのお方が私たちの大祭司であることを感謝いたします。この方は命の力によって祭司とされたことを感謝します。そしてこの祭司制度における律法、つまり命の御霊の法則は私たちを義とし、私たちに命を与え、また希望と将来を与えるものであることを感謝いたします。ハレルヤ。もうすでに前の契約は新しい契約によって飲み尽くされてしまったことを感謝いたします。私たちは旧約から新約へと転機した民であることを感謝いたします。主よ、今日あらゆる偽りの風、流行、いろいろなものが吹き回っております。主よ、この命を忘れたミニストリーがいかに多いことでありましょう。現代における使徒的宗教改革だの、予言だの、何だの、どうぞ主よ、空のものによって振り回されることがありませんように。私たちは花婿の声を聞き喜ぶ民でありますように。私の羊は私の声を聞き私に従う。ハレルヤ。イエスの声は明確であります。イエスの声を聞くならば慰めを受け、励ましを受け、希望がもたらされ、内側が明るくされ、命の躍動を感じる言葉であります。ますますあなたご自身へと魅了される言葉であります。聞きそびれることがありませんように。私はあなた方に命を与えるために来た。それを豊かに与える。また主はあなたはこうも言われました。私はこの囲い以外にも導かねばならない羊がいると。この囲いとはユダヤ人であります。その囲いの外にいる羊たちとは私たちであります。私はもともとはあなたと何ら関係がありませんでした。があなたが一方的に選んでくださり導いてくださったゆえに、ブドウの園に植えられたことを感謝します。これは私の何かによるものでは一切ありません。完全にあなたの御業であります。花婿なるあなたの憐れみであり、あなたの御手が私たちを捉えた結果であります。そのあなたの御手に服することができますように。彼らは私の声に聞き従い、そして一つの群れとなる、そして一人の牧者となる。主よ、今あなたから見て人類は2種類しかありません。キリストの命を得たキリストに属する者、古い命を得ているアダムに属する者。私はキリストのうちに置かれましたことを感謝いたします。命を得たことを感謝いたします。ハレルヤ。もっとこの命が開かれるように、命の務めをもっとお預からせてください。そして花嫁として整えられることができるように、主よ、私たちは賢い乙女のように油を蓄えることができますように、主よ、あらゆる教えの風に吹き回されることがないように、初めから聞いた教えにとどまっておるようにと、イエスの言葉を聞くようにと。誠のリバイバルとはあなたが栄え、私は衰えます。しかしそれこそまさに幸いな経験であります。甘いキリストの私たちに満たされ、大内側に油を塗り、あなたが親しく思え、そしてあなたに対してますます引きつけられるものとされますように。命をリバイブしてください。命を育ててください。命を躍動させてください。 求めましょう。手を挙げてください。身を結ぶことはできますように。永続する身を結ぶことはできるように。おお、ハレルヤ、あなたに明け渡します。おお、あなたの声を聞くことはできるように。そしてあなたが栄えてくださいますように。私たちは衰えます。私はあなたの花嫁であります。そして私たちを今整えてくださっていることを感謝いたします。主よ、私たちはもうすでにあなたの言い名付けであり、あなたが迎えに来て来る日を、来られる日を待ち望んでいる民であります。もう地上のものは希望はいいです。主よ、あなただけが希望であります。ハレルヤ。地上のものは付録であります。あなたを求めていれば全ては添えて与えられ、主はあなたの 命を穴から贖い出し、あなたの一生を良いもので満たされる、もう約束があり、その約束はイエスにあってアーメンとなっていますから、ただ私たちは信じて待ち望むのみであります。どうぞ主よ、あなたの領域の中にとどまり、ブドウ園からさまよい出ることがないように、私たちがそこを歩むことができますように、良き地なるキリストをもっと経験することができますように。ハレルヤ。